みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組はスイーツ男子の痩せる男はケーキごときにひるまないぜという生き様をリアルに皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
助です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ああ、冒頭に来ると思いませんでした。びっくりしました。
まあまあね、これ何なのかっていうのはまたちょっとおいおいね、お話ね、番組後半に行くにつれてまた皆さんにもお伝えしていきたいなと思って。
ああ、汗かいてきたよ。ああ、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうなんか頭が真っ白けになっちゃいましたが、今日自転車で走ってきたんですけど。
はいはい、見ました、ツイッター見ました。
昨日今日ちょっとようやく時間が取れて走ったんですが、はい、皆さん右左見ましょうねっていうのを今日ちょっと言っときたいなと思って。
それは車に弾かれそうにな
る。いや、僕鶴見川のサイクリングロードを走ることが多いんです。まあ鶴見川に限らずなんですけど、川沿いのサイクリングロードを、
はい、
結局信号待ちとかで止まったりしなくていいので、
はい、
なるべくそういうとこ走ってるんですけど、はい、まああと平らっていうのもあってね、で走ってるんですが、
はい、
やっぱ前から気にはなっていたんですけど、はい、川の土手の上だったり下だったりするんですけど、上走ってる時に、はい、川の外側って言えばいいんですかね、土手をこう登ってきて、そのサイクリングロードというか、まあ走るところに出てくる人が結構見ないでポンと出てくるんですよ。階段上がってきてそのまま。
ああ、なるほどなるほど。
まあこっちは見てるんで、スピードは落としとくんですけど、止まるかなとも思うじゃないですか。
思いますね。でも止まらないで来ちゃうわけですね。
僕がまあ左側通行で走ってて、それが外側だったとしますよね、
はい、
で、左側を道路からこう階段上がって登ってきて、向こうを見てるんですよ、こっちじゃなくて。
はいはいはい。
左側通行だったら右から見ないかと思うんですけど、まあいいやと思ってこっちも振り向くだろうと思ったら、そのまんま右側を見ずに左側を見て何かを見つけたんでしょうね。そのままこう真ん中辺までギュンと出てきて、おいおいおい、ちょっと待ってくれよみたいな。っていう、
あれですよね、金八先生の新しいシリーズのロケをしてたとかそういうことではなくて、普通の人がその状況で一方向だけを見て、
はい、
そのまま飛び出しちゃうっていう状況が起こってるっていうことですよね。
多いんですよ、それがまた。たまたま1人とか2人とかっていうんじゃなくて、結構そういう人が多くて怖いなと思って。
ハンスケさんがものすごくサイレントに漕いでるとかそういうこともなくて、
ああいうロードバイクとか普通の自転車もそうなんですけど、ロードバイク特に静かなんで。
そうですよね。
近づいてるのも気づかないっていうのもあるとは思うんですけど、
はい、
でもあれ普通の自転車でもきっとスピード出してる人とかだったら引かれるよとか思ってですね、ランニングしてる人とかでも引かれるんじゃないかなと思うぐらいな感じで、結構多くて怖いなと思って。
実際何人ぐらい引いちゃったんですか？
いや、引いてないです、引いてないです。
引いてないん
です、ね、一応察知はしているので、まあ人が上がってきてなくてもそういう場所は中央寄り走ったりとかね、気をつけてはいるので引いたりすることはないんですが、大丈夫かなこの人たちってちょっと心配になったので、まあ皆さんはそういうことないと思いますが、十分お気をつけくださいということでございました。
油断してると引いちゃうよっていうことですね、うん、マッドマックスみたいですね。
怖いですけどね。だから結構ほら今自転車と歩行者の接触事故って多いくて、なんかねニュースになってたりもしますんで、まあうん、そうですね、自転車乗る人も気をつけてほしいですし、歩いてる人も気をつけてくださいと。あとね、歩いてる人の後ろについちゃった場合、
ストーキングってことですか？歩いてる人が気になってその人の家までついていっちゃうってことですか？
いや、道幅がそんな広くないとこもあるんですよ。
並ばないと 要はあの進めない状態になって
そうそうそうそう。でこう反対側から自転車が来てたら歩いてる人たちがいたりすると、
はい、
その歩いてる人の後ろでちょっとその行き違うのを待たなきゃいけなかったりすると後ろにつくじゃないですか。
はいはい。
でそういう人たちもなるべく距離を取ってパスしようとするんですけど、
はい、
急に動く人もいるんですよね。
いや怖っ。あ、いますねいますね。
怖っとか思ってなんか見つけた時に動くんでしょうね。っていうか僕もそれやるような気もするんですが、こうまあ川沿いなんで歩きながらなんか遠くを見ていてなんか見つけた時にふってそれを見ようとして寄る人がいるんですけど、後ろ振り返らずに動くんで結構危険ですと。
はいはい。
歩いてる方も自転車の方も十分気をつけてくださいと、ということでございました。
多分あの一時期から比べると、うん、いわゆる屋外で動かれる方、
うん、
それこそ本当にねランニングとかマラソンとかジョギングとか、
うん、
それこそロードバイクとかも含めて、
はい、
今かなり人口が増えてきてるんですよね。
うんうんうん。
でその中であの言ったら最近デビューされた方が多いっていうことじゃないですか、人口多いっていうことは。
ああはいはいはい。始めた人
なんてあのリテラシーっていう部分、
うん、
その中でのマナーだったり、
うん、
暗黙の了解っていうものがまだあの、うん、皆さんの中で共通認識ができてないことは多いみたいなんですよね。
ああなるほどね。
だから多分あのそういった部分でおっと危ないって思っちゃったりすることが、
うんうん、
多いんだろうなっていうのは今ハンスケさんの話を聞いていて僕も思い当たる節がやっぱりちょこちょこあったりはするので、
うんうん、
だって普通にウォーキングしてるからって言って道路の真ん中を歩いてる人とかいますからね、夜に。
そうなんだ。
だからねそういう意味であのなんでしょう、割と本当にこういうことをしておくと危ないとか迷惑がかかるっていう部分の、
うんうん、
いわゆるわきまえみたいなものっていうのを、
うん、
まだ持たずに動いていたりとか、
うん、
そういった意味で、まあ、事故にあったりとかまだせずに、
うんうん、
苦い経験をせずにいられるがゆえに、
うん、
割とそういった部分であまり周りのことを気にしないで動いてしまうっていう状況はたくさんあるんだろうなという感じはありますよね、
はいはいはい、
ただもう本当に外に出るとね自分の動きだけでは物事が動かないことがたくさんあるわけじゃないですか。
はい
ね、そのためにまあ信号があったりとか
するわけ
です
よ
ね、うんうんうん、そういった部分であのくれぐれもあの自分だけが気をつけていても、
うん、
本当に、ね、予測しないところから
そうそうそうそう
何かトラブルが、ねうん、ある可能性が特に高いですからね、ここのところ、うんうん、なのでちょっとその辺は本当に皆さんも自己防衛っていう意味で、
うん、
気をつけてた方がいいかもしれないですね、
うん、本当にね、なんか走ってる人でも急にパッとなんか出てこられてぶつかったりしたらね、
うん、
足の速い人とかだったら結構の衝撃になっちゃうと思いますんで。
ですね。で走ってる方ってね、うん、ほらブリンカー出したりとかするわけでもないじゃないですか、
うんうんうん、
なのでいきなりねやっぱり曲がったりとか止まったりということもあったりしますしね、うんうん、転んだりとかももちろんありますしね、
うんうん、
だからやっぱりそういう意味では本当にね距離感だったりとか自己防衛って結構大事、
うん、
ね。ハンスケさんもだからあれですよね、あのチリンチリンっていうベルを、
うん、
あえてロードバイクにつけるか
いやあの声かけるときはかけるんですけどね、横通りますとか本当に。
びっくりした。今何してんのと声かけるのか
ナンパしてるわけじゃないんですからもう本当にね人がこう交差できるかぐらいな感じの狭いところもあるんですよ、
はい、
なのでそこの横を追い越すときはその急に動く人もいるんで、
はい、
そういう場合は声かけますけど、あのチリンチリンやたら鳴らす人もいるじゃないですか。
いますね。今度それはそれでねあの相手の方はあまり気分が優れなかった
っていうのもあるんで、なるべく、まあ、声ですいません撮りますとか言いながら走ってはいるんですけど、あまあ結構ねあの正面から、まあ、お互い、他に歩行者がいなくて向こうから自転車が走ってきて、でお互い真ん中辺走ってるんですけど他に人がいないので、
はいはい、
でまあ普通左側通行なイメージがあるじゃないですか、
はい、
で僕が早めに左側寄ると相手も左側に寄ってくると、逆でしょみたいな感じの方もいらっしゃるしね。
じゃああとはあれですね、ハンスケさんは、
うん、
自分の体に鈴をつける、
うん
あのチリンチリンじゃなくてもうリンリンってなってる自転車が後ろから来るみたいな感じで行くと、
うん、
ものすごい安全ではあるじゃないですか。
振り返られますよね。違う意味で振り返られそうですね。なんだあいつみたいな。
あの多分あの鈴の人っていう名前がついてるとか、なんかミスターベルみたいな感じでその通りの名物になる。
はあ。いやだそれ。
でも安全ですよ、思いっきり。
ああ、すぐね見つけていただけるのでね。
はい。あとね、そんな威圧的でもないじゃないですか。むしろね、状況が状況だったら道を譲ってくれるかもしれないですよ。
その代わり指さされてそうですけどね。
そうですね。あとはね、ちょっとちっちゃい声で来たって言われて今日も来たよみたいなことを言われちゃったりとかはあるかもしれないです。でもね、誰もが安全にね、うん、行き違えるっていうかね、すれ違うこともできたりとかでね、非常にこう健全ではあるなと思う。
いやだね、携帯とか向けられそうだよね。あれが噂のみたいな、パシャパシャみたいな。
でもね、来るかもしれないですよ、どこかからレポートが。通りをあの体中に100個以上の鈴をつけた人が自転車に
乗ってる
っていう噂があります。
ワイドショーかなんかで、
はい、
変わった親父がいるぞと。いやそんなのには出たくないです。
まあね、本当にでも安全対策っていうのはね、外を動かれる方は非常にね、
うん、
だったり夜動かれる方だったらね、本当に反射材をどこか体に身につけておかれたりとか、
はいはい、
特に走ってる方だったらヘッドホンとかで音楽を聞いて走ってらっしゃる方とかいると、
うんうん、
車が近寄ってきたとか人が近寄ってきたとかも分かりづらいですもんね。
はいはいはい、歩いてる方でヘッドホンの方は本当に気づいてもらえないです
ね、だからちょっと本当に危なかったりするのでね、うん、防衛策といいますか、ちょっと本当に周りの状況は気にしながら、
うん、
安全に動いていただいて、
うん
ね、少なくともちょっと体を作るために頑張って動いているのに、
はい、
何かしらのアクシデントに見舞われて、
うん、そうですね、
動けなくなったっていう状況だとね、
うん、
でもまた帰って多分太っていくっていう話になっていくので、
十分お気をつけくださいね。
ね、
はい、ということで、今週はメールをいただいておりますのでご紹介から入ります。
はい、
さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
半助さん、哲夫さん、永井さん、こんにちは、たまこです。民代聞いてお三方と一緒にワイワイ楽しくダイエットして、おかげさまで8キロ痩せました。
お
お、すごい。
8000グラム、
うん、あ、いいですね。減った時はグラムでいきましょう、増えた時はトンぐらいにしましょうか。はい、ほぼ10年ぶりに食べることのストレスがなくなり、体は軽いし動きも楽です。おまけにツイッターまで教えてもらって世界も広がり、毎日とっても楽しくエキサイティングな日々を送っています。元気がない時もツイッター上の皆さんに励まされるんですよね。本当にありがとうございます。最近は時間のある時にランダムに過去放送を聞くのが目下の趣味です。お三方にはもう足を向けて出れませんと。ところで永井先生に質問です。
はい、
私は過去4回ほどリバウンドの経験があります。結果下半身はセルライトだらけです。年は30、女子、身長167センチ、体重はだいたい52キロぐらい。先日の渋谷でのイベント参加後、永井先生がやっていたストレッチを初めて、頑固だった太ももが急に減り出しました。最初はもう少し曲げるだけで限界で、ちょっとでも無理すると上に長い先生と泣き出しそうなくらい硬かったのですが、根気よく続け、今では
膝が
胸まで来るようになりました。
はい、
その結果つるっとサウズダウンに成功。
お
すごい。何より驚いたのが肉質が変わったことです。すんごい柔らかくなりました。あといつも有酸素運動時でさえ冷え冷えだった太ももも裏が温まるようになり、バッチリ汗もかくようになりました。なんともびっくりですと。ただ、はい、まだ課題がありまして、それはふくらはぎです。 こちらは依然として立派でたくましい感じなのです、ものすごく硬い、そして冷えている、そこでふくらはぎのストレッチでも何かおすすめの方法はありますか、あれば教えていただければ嬉しいです、ムーバレックスも毎日やってます、大好きですこの体操、気持ちよくってと、最後にイベントですが私も参加表明します。
お、
ありがとうございます。まだ何も言ってないのに言ってるね。
はい、もうだから次回はもうやることが決定したので、たまこさんもご参加決定ということで、
ありがとうございます。
ヒャッホー、
いろいろご準備が大変だと思いますが、お手伝いとかあったらしますんで声かけてくださいねと、ではこれからも配信とっても楽しみにしています。お忙しそうな皆さんですが、どうぞ今後ともよろしくお願いしますと。
あれ、追伸読まないんですか。
追伸です。半助さんのこの間の景気攻撃面白かったといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ景気攻撃がね、何なのかっていう、今日は番組冒頭から景気景気って話が出てますけれども、はい、まあ後々ね、はい、またそれがねつまびらかになっていくでしょうということで、
はい、
まずはたまこさんのメールからで、はい、もうでもたまこさんね、僕ら先日渋谷のイベントで来てくださった時にお会いしたじゃないですか、
はいはい、
でもその時も、
うん、
別に痩せるとか考えなくてもいいよねっていうくらい細い印象なんですよ、
うん、
で実際プロフィール拝見するとね、はい、もう全然細いっていう感じなので、
うん、
まあ、セルライトに関してで言うと、
はい、
地道なマッサージを続けましょうねっていう話にはなっていくんですが、
うん、
まあ、ちょっとイベントの時に僕が皆さんにいろいろな形でさせていただいていたストレッチをたまこさんがご自身でお家でやってくださっていたっていうことで、
はい、
まあ、その結果、うん、足がサイズダウンしたっていうのは非常に、
うん、そうですね、
っていうかするだろうなとは思ってるっていうか、そうすると非常になんか感じ悪いんですけど、
いや
そうなることを前提に、
うんうん、
そう、僕らは技術を提供させていただくので、
うん、
なので、まあ、その結果がね本当にあの体に現れたのは非常に良かったなと思いつつ で、
うん、
そうですね、はい、で今回がふくらはぎっていうことで、ちょうどね前回半助さんも、
うん、
ふくらはぎが硬いって話がありまして、
うんうん、
でふくらはぎなんですけれども、特にあの本当に30歳を超えたところで男女ともにものすごく硬くなるんですよ。
あ、やっぱそうなんですか。
うん、硬くなりますね。でふくらはぎが硬いと、
うん、
簡単に言ってしまうと歩き方がすごく悪くなるんですね。
いそうですね、
あの腰への負担がかかってしまう歩き方だったりするんですね。
ゲゲ。
でそのことによって例えば腰を痛めやすかったりとか、
はい、
なかなか動いても思うように成果が出なくて痩せにくかったりすることが起こる大きな原因だったりするんですね、
はいはい、
でも本当にあのふくらはぎってね第二の心臓って言われるくらい、
あ、聞いたことあります、はい、
まあ、あのいらないっていうか、一回足の方まで行った血液をしっかり心臓の方に戻していくっていうポンプの役割を果たすんですけれども、
はい、
まあ、それがやっぱり機能不全だったりすると、
うん、
なかなかね足の過冷え症が改善しなかったりとか、
うんうんうん、
冷えた部分は当然油も老廃物もつくので、
うん、
そうすると先ほど玉子さんもおっしゃっていたセルライトも生まれやすかったりするっていうのが、
はいはいはい、
うん、出てきてしまうんですが、
うん、
正直ふくらはぎに関して言うと、
うん、
あの実はすごく柔らかくするのって、
うん、
自己流だと難しい、
はい、
です。
やっぱ難しいんですか、部位として。
っていうよりも柔らかくなる方法が少ないって言ったらいいんですかね、
うん、手段がもう限られてくる感じ。
そうですね、でそれと同時に、
うん、
要は自分のできる範囲のケアでのふくらはぎの劇的な変化っていうのを起こしにくいんですよ。多少柔らかくなるかなっていう感じで、
うん、
一晩寝て朝起きてみるとまた硬くなる、
うんうんうん、
うん、ことが起こってしまうのがふくらはぎだったりするんですが、ただ本当にふくらはぎが柔らかくなってないと今は痩せないって言われるくらいなんですね。
はいはいはい。
くらい今ふくらはぎって本当にパーツとしてものすごく注目度が高くて、
うん、
あとあの底の形が変わると当然シルエットも変わってくるので、
うん、ふくらはぎが変わるともう全体が変わってくる感じなんですか。
とも、お腹までのあたりはものすごく影響がありますね。
そんなに重要。
うん、大切な場所です。
これ鍛えるっていうよりは、その柔らかくする、その筋肉の質を変えていく必要があるっていうことなんですか。
そうです、そうです。
うん、
まあ、あの硬いっていうのが、簡単に言うと凝るっていう感じに近いんですよね。
うんうん、
で凝り固まってるっていう状態だと、
うん、
以前からお話ししている通り動かないじゃないですか。
はいはい。
で筋肉っていうのは伸び縮みをすることでエネルギーを出していくものなので、
うんうん、
伸び縮みをしないっていうことは、
うん、
エネルギーが出ていかないじゃないですか。
はいはい。
エネルギーが出ていかないし、血液の流れも悪いじゃないですか。
うん、
っていうことは冷えるし、油もついていくし、
うん、
老廃物も、なんだろう、捨てていくっていう流れに乗せられない状況が生まれてくるので、
うんうん、
なかなかやっぱり足の形がどんどんどんどん悪くなっていくっていう、
うんうん、
特に腰の悪い方は、
うん、
ふくらはぎ硬くなりますから。
やばいじゃん俺。
やばいんですよ。まあ、ハンスケさんだけではなくて、本当に腰痛めてる方でね、
うん、
あの腰のケアだけはするんだけれども、実はそれ以外の部分でアプローチがあるともっと変わるのになと思うことはすごくたくさんあるんですね。
あ、やっぱそれも含めて、僕はその歩ったりとか自転車とかより今はそのプールで動く方がいいですよっていうのは、そういうとこも入ってるってことなんですか。
まさにその通りです。
あ、
一番プールに入ってあげることで、
はい、
足の筋肉がほぐれやすくなるっていうことが、
うん、
やっぱりメリットとして大きいんですよね。
うんうん、
まあ、タマコさんも今の時点であれば、
うん、
もし可能であればプールの中で、
はい、
泳ぐっていうことではなくて歩くっていうことで構わないので、
うんうん、
動かれることをおすすめはしますね。
うん、
前向き、後ろ向き、横向きっていう形で、
はい、
いろいろな形を使って動かしてあげるっていうことを、
うん、
することでまず筋肉の質を柔らかくするっていうことが一つ大切ですね。うん、なかなかの正直、
はい、
ストレッチでほぐれないくらい硬くなってる方を僕すごくここのところ見受けるんですね。
それは自分自身でやるストレッチっていうことですか。
そうです。いわゆるセルフストレッチで、はい
は
い、自分で普段やってるんだけども柔らかくならなくてっていう話をたくさんいただくんですけれども、
はいはい、
確かに自分で動かしても動かせる範囲って決まってくるので、
うんうん、
どうしても柔らかくならないのと、
うん、
あとはまあ呼吸が実はすごく大事だったりするんですけれども、
はいはい、
自分の思っているイメージしているまたは普段行っている呼吸だと、
うん、
柔らかくなりづらいんですよ。
ああ、っていうか気づくと息止めてたみたいなことも結構ありますもんね。
動くときって特にそうですよね。
うん、
特に何か動き出しのときっていうのは息が止めやすかったりするので、
はい、
あとはまあストレッチはでもやらなくてもいいのかっていうと決してそんなこともなく、
うん、
やるのであれば普通のアキレス腱伸ばしとかで構わないんで、
ほう、
2分とかやった方がいいんですよ。
はいはいはい。アキレス腱はね、なんか小学校の時にその体育の前にアキレス腱伸ばしなさいみたいなのが1,2,3 みたいな、
はい、でふにふに何か反動をつけて動く、
そうそうそうそう、あ、それがやり方だと思ってたんですけど、ね、
あれ絶対やっちゃダメなんですよ
ね。この番組で教えてもらってからはこうじーっとこう長く伸ばすように気をつけてますけど、
で必要以上に力をかけることもないので、
うん、
伸ばした姿勢をキープして、
うん、
なるべく長く息を吐いてゆっくり息を吸い込むっていうことを繰り返していくっていうことで、うん、
はい、
まず柔らかくしていくための準備段階は踏めます、
う
ん、
はい、
であとはプールに入るっていうことがもしできたらっていうことと、
うん、
まあ、あと一つはせっかくね、たまこさんイベント参加もご表明いただいてるので、
うん、
まあ、その時に劇的に世の中にはふくらはぎがほぐれる技術があるっていうことをお目にかけることが、でも僕が最近新しく身につけた技術が、
はい、
やっぱりふくらはぎを徹底的にほぐすっていうことを、
はい、
本当に2分とかでやってのけるっていう、
自分ではできないのに永井先生だったら2分でできちゃうんですか。
はい、本当に今のところ僕 100% 驚いていただいて、こんなに柔らかくなると思わなかった。
驚きたい。
って言ってくださるぐらいなので、お多分そこまでほぐれると、うん、自分のふくらはぎってここまで柔らかくなるんだっていうのが分かるんですよ。
へえ、そんなに変わるんですか。
すっごく変わります。
へ
え、筋点が分かると、
うん、
あここまで柔らかくなるんだったら普段硬いんだなとか、
あ、はいはいはい、
柔らかくなってたつもりだったんだけど実は全然柔らかくなかったんだっていうのも分かってくるじゃないですか、うん、
はいはいはいはい。
なのでそのことによって自分効果的に体を変える目安も作れるんですよね。
うーん、いやっていうかね、ももの時もそうでしたけど、その硬いっていう感じが分かんないんですもんね。特にふくらはぎはもっと分かんないかもしれないな。
そうなんです。特に日常硬い状態で生活を皆さんしてることになるじゃないですか。
はいはい。
で普段から硬いっていうことが気になっていたら、
うん、
動きが悪いじゃないですか。
うんうんうん。
なのでだんだんだんだん慣れていくのと同時に麻痺していくんですよ、うん、感覚が鈍っていくって言ったらいいんですかね。
うん、っていうかこう自分の手で触ってもぷよぷよしてますもん僕足
って思うじゃないですか、
はい、
ただそれと全然違うレベルで、
うん、
柔らかくなるっていうことが、
はい、
起こったりするんですね。
うーん、
それを考えた時に一番怖いのは、
うん、
どこを基準点にするかっていうことなんですよ、
うんうんうん、
っていうのは例えばこのぐらい食べてこのぐらい動いたから大丈夫っていうのを、
うん、
自分で決められてそれは正解なのかっていうこともあったりするじゃないですか。
はいはいはい、それは思います。っていうかそれそう昔はそう思っちゃってましたね。
ですよね。やっぱり痩せようと思ってる方で、
うん、
やっぱりその認識は非常にたくさんあると思うんですね、
うんうん、だけど今逆に分かんないですね。
ですよね。
どんだけ動いたらあのケーキは帳消しになるんだろうとかって分かんないですもん、
うん、ですよね。でもそれで正しいんですよ。むしろ、
はい、
このぐらい食べちゃったけど、うん、このぐらい動いたら今日は大丈夫だよねっていう目安は、
うん、
多分客観的に判断することは実はすごく難しいんですよね、
うんうんうん、
で多分それであんなに動いたのに痩せないっていう入るんですよ
、はい、
でもちょっと待ってくださいって反対じゃない、
うんうん、
エネルギーを入れた分、
うん、
その分ちゃんと正しく使えたのかどうかっていうことがまず一つと、
はい、
入れた分を使ったっていうことでもしトントンになっていても、
うん、
痩せてはいないわけじゃないですか、
うんうんうん、
なので実は本当にその自分の中で基準点を作るっていうことは、
うん、
とても痩せる上ではすごい大事で、
うん、
自己流で失敗するのは基本的にはそこですからね、
うん、
自分で目安を設定して、
うん、
このぐらいだったら大丈夫っていうことを思うことによって、
うん、
どんどんどんどん現実と離れていって、
はい、
結果に結びつかなくてくじけるっていうことはあるじゃないですか、
うん、だから落とし穴なのが今カロリー動いた分のカロリーを計算できたりするじゃないですか。目安の数字があったりとか、あと自転車なんかだとサイクルコンピューターで時間と、まあ、速度とかで何キロカロリー消費しましたみたいな、
はい、
だけどその数字ってあんまり当てにならないなっていうのがよくわかりましたね。
あくまでも目安っていう、
うん、
あとそのカロリーを消費したっていうことと、
うん、
自分の中で、うん、要はいらないものは脂肪じゃないですか、
うん、
脂肪を燃やしたいのに例えば400キロカロリー頑張って消費したときに、
うん、
自分の脂肪がどのぐらい燃えているかっていうことがとても大事だったりするじゃない、
うんうんうん、
もしも400キロカロリーがまだ脂肪になってないエネルギーを使ったのであれば、
うん、
あまり良くないことですし、
うん、
脂肪どころか筋肉を削って燃やしていたのであればかえって痩せなくなっていくじゃないですか、
うん、ですよね。そこら辺が分かんないですもんね。
なんでカロリーを意識することはすごい大事なんですけれども、
はい、
カロリーだけを全てで考えていると、
うん、
多分やっぱりどうしてもぶつかる壁は出てくるんですよね、
うんうん、
だからなるべくであれば本当に自分がどこまでどういう動きをしてどのぐらい食べているっていうことで、
うん、
バランスが取れているまたは痩せるとか、
うん、
あと自分の体のコンディションが今良いのか普通なのか、
はい、
調子が悪いのか非常に調子が悪いのかっていうのを、
うん、
やっぱり知っておくことってすごい大事なんですよね、
うんうん、
人間ってやっぱり常に一定の調子ではいられないので、
はい、
なるべくコンディションの悪い時っていうのを減らしていくっていうのはね、体を動 動かす上ではもう基本的な部分だったりするのですが、うん、そのいいっていう基準が分からなかったりとか、
はいはい、
っていう基準が分からないと、
うん、
どこに合わせていいか分からないわけじゃないですか、
はいはい、
でそれって自分で見つけ出すのってものすごい苦しく試行錯誤および大失敗をして初めてたどり着くところなんですね、
うんうん、
そこに行く前に多分皆さん痩せることをくじけるので、
うん、
そこを客観的に例えば判断してもらうために、
うんうん、
ジムがあったりとかいわゆるパーソナルトレーニングっていうものを、
はいはい、
スポーツクラブさんで用意されていたりっていうのもあったりするんですよね、
はいはい、まあ、あるいはみんなのダイエットにメールをいただいて永井先生に客観的な視点で見てもらうとか、
うん、ですそれでもあのお答えは当然しますし、あと僕が多分スポーツクラブさんとかと違うところが、
はい、
本当にあの、うん、痩せるためにどうっていう話だけなんですね。スポーツクラブさん、うん、例えばあの体を作るっていうことで、
うんうん、
体にしっかりつけていくっていうこととかも含めての提案になっていったりはするんですけれども、はい、僕はあのいかに早く体型が変わりかつ健康な状態を作れるかっていうところのみで、
うん、
ものを考えていき、まあ、普段もそれがお仕事になっていたりするので、
うん、
そういった部分では本当にあの痩せるっていう皆さんへの道しるべを作るお手伝いはさせてもらえるのかなとは思うので、
はい、
ちょっと話がだいぶ一周ぐらいしてきちゃってはいるんですけれども、
うんうん、
それに関しては長めのストレッチを基本的なものでいいのでやりましょうと、
はい、
あ、できたらあのプールにも行って週に1回とかで構わないので筋肉をほぐすっていうことを行動として取り入れていただくっていう、
はいはい、
あのおすすめはプールで働くっていうことになるんだと思う
そんな強者が2人も出てくるんでしょうか、
ね、あとはもうあの、ね、頑張ったの、うん、イベントに参加していただいて、
うん、
あの定期的にあのこんなことがあるんだと思っていただくっていうことも、
うん、
でも8キロやってたってすごくないですか。
すごいですね。8キロはすごい。
しかも元々ね、タマコさん自体がそんなに大きくて、
うん、
お年代がたくさんある方っていう印象ではなかったじゃないですか。
そうですね。
今だって見ても例えばあのさっき教えていただいたプロフィールに8を足しても別にすごくいわゆる太ってるっていう状態ではないはずなんですよ、
うんうんうん、
そこからでも落ちるっていうことが、
うん、
本当にあの積み重なっていくと変わるし、きっかけで変わるっていうこともあるっていうことですよね、
うんうんうん、
だからぜひあのちょっと続けていただくっていう部分では、
はい、
っていうのお話、
うん、
ぜひ動いていただいて、またちょっとあのもしお前全然成果出ないじゃんかよっていうお話があるのであれば、
うん、
あのまたメールをいただければ、
はい、
お答えさせていただければかなと、
はい、またぜひ経過もお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
では今週の成果発表に行きます。
はい、
はい、今週の成果発表です。
楽しみ。
怖いですが、いきます、
はい、
まずは猫好きさんからメールが届いております。
いつもありがとうございます、
ありがとうございます、こんばんは猫好きです。前回の収録から9日、今回は前半バテ夏バテで動けずじまいでしたが後半動きました。
お、
冷たいものもかなり飲んでしまっているのでこんなにバテバテなんでしょうか。
まあ、それは大きいと思います。あのどうしても冷やしたくなる気持ちはね、あの僕も当然あるんですけれども、
はい、
やっぱりあまり冷やしすぎると、
うん、
体調を崩しやすいですよね。あの、うん、よくね子供の頃だと、
うん、
寝冷えしないようにみたいに言われたじゃないですか。
あ、はいはいはい、そうだ。
やっぱりあの寝てる間って、
うん、
深ければ眠りが深ければ深いほど、
うん、
体温って下がりやすいんですよ、
うん、下がるんですか。
うん、やっぱり下がりますね。っていうかあのそんなにあの、ね、4度とか5度下がるとかじゃないですけれども、
うんうん、
やっぱり多少下がるんですね。
はいはい、
まあね、あの体の活動自体も抑えられるじゃないです
か。あ、そうか、はい、
だから体温としては少し下がりやすくはなっているので、
うん、
やっぱりその中で冷たいものをたくさん入れたりしていると、
うん、
もちろんね内臓も動きづらいですし、
う
冷たい時は体が動きづらいっていう話はね、以前お伝えしていた通りなので、うんうん、やっぱり必要以上に動けなくてだるさを感じるっていうことが多いですよね。だから冷やし中華とかも良いんですけれども、うん、あまりしょっちゅう冷たいものばかり取っていると、うん、やっぱりどうしても体調、特に女性だと冷やしやすいので、
はい、
うん、ちょっと注意をしていただいた方が良いかなっていうのはありますよね。
はい、すいません、ちょっとそこに乗っかって聞いてもいいでしょうか。
はい、
冷やし中華はあんまり僕食べないんですけど、
はい、
今の時期そうめん
ありますね。
冷たいので食べてしまうケースが多くてですね、
はい、
それプラス例えば温かいお味噌汁とか、
はい、
でフォローするっていうのは
ありですよ。ありですよ。
ありなんですか。
だから僕もそうめん食べるときはあるんですけど、うん、そうめんのおつゆ自体をなるべく温かくします。
あ、
温かくしますっていうか、
はい、
トマトソースで食べること
。へー、そうめんを。
そうめんをです。
へ
え、結構美味しいですよ。
トマトソースにつけて食べるんですか。かける。
そうです、そうです。だから、まあ、トマトつけ麺みたいな感じですかね。
へえ。
僕はロッソって呼んでるんですけど、勝手に今日はロッソって言いながら、
うん、
トマトソースを作り、そうめんを茹でて、
はい、
いただいたりとかします、
ね。それはやったことないな。
美味しいですよ。トマトソースに、うん、こうオリーブオイル、市販の、ね、トマトのペーストになってるものでも何でもいいんですけど、
はいはい、
とオリーブオイル、塩コショウとか、
うん、
で味を整えて、うん、でめんどくさい方はミートソースとかにオリーブオイル多少足して塩コショウとかで、
うんうん、
あとはそこにカツオだしをちょっと入れたり。
そこにさらにカツオだしとか投入なの。
入れます、入れます。
へえ。
だしの受け止めがないと、
はいはい、
そうめんが美味しくなんだろう、絡まないんですね。
イタリアン、まるっきりイタリアンじゃなくてそこに和が入るんだ。
うん、入れますね。
へえ。
でそれで味を整えて、
はい、
食べるっていうのも割とよくやります。
でそのトマトソース自体はあったかいんですか。
熱々にしときます。
あ、なるほどね。
つけ麺みたいな感じにはなるんですけど、
うんうん
うん、でも割と美味しいですよ。
へえ。
夏はよく普通のおつゆももちろん作るんですけど、
はいはい、
あともっとノリノリな時は、
うん、
ごまペーストを用意しておいて、
うん、
ごまだれも作ってごまだれで食べたりも、
へえ、
うん、しますね。でもロッソ美味しいですよ。
お、今度やってみます。
で結構簡単なので、めんどくさい方は本当にミートソースにカツオだしとか入れて、
うん、
塩コショウとオリーブオイルとかで、
うん、
ペーストを整えていただければ。
へえ、
うん、結構簡単に。
いや、なんか美味しそう。
うん、美味しいです、美味しいです。本当におすすめです。僕夏場は結構やります。
ええー、真似させてもらいます。
ぜひ。
はい、すいません、それましたが、確かに冷たいものを飲んでクーラーガンガンで寝ると次の日は体脂肪率がぐーんと上がってる気がします。 42% になった日もありましたと、言ってクーラーをつけないとまた熱中症になってしまうので、ほどほどでいきたいと思います。
そうですね、クーラーは多分タイマーにされた方が良いかもしれないです。
ああ、なるほどね。寝つきの時だけとか、
暑くて目が覚めるぐらいでちょうど良いの で、
うん、
で多分クーラーをかけて寝ると体脂肪率が上がるのは、
うん、
やっぱりクーラーって乾燥させるんですよ、うん、
はいはい。
なので、
うん、
体の水分が抜けるじゃないですか。
あ、そういうこともあるんだ。
だから結果体脂肪率が上がりやすいって数字で出ちゃうんだと思うので。
あ、それもあるんですね。
ありますね。でやっぱり水分が低下するっていうことも、
うん、
体の抵抗力を落としてしまうことにもなるので、
うんうんうん、
ちょっとだから冷房の温度を見直したりとか、クーラーをかけないっていうことではなくて、
うん、
温度を見直すとか、
うん、
扇風機と組み合わせたりとかであまり冷やしすぎない方が、
うん、
特に女性はおすすめですね。
うーん、タイマーで切れるクーラー、うちもそれなんですけど、
はい、
なんかこう3時間ぐらいしたら10分だけもう一度つけてくれるとか、そんなクーラーあるといいのにね。
ああ、スヌーズみたいな。
そうそうそう、
目覚まし時計でもう一回鳴るみたいな。
なんかこう暑くてもうダメっていうなる手前ぐらいにちょっと冷やしてまた切れてくれるっていう。
そんなあれですか。でも今のクーラーって、
うん、
なんだろう、スイッチが入るタイマーと切れるタイマーが両方あったりとかするものもあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なので切れるタイマーと、
うん、
入るスイッチの タイルタイマーを両方使うっていうパターンもありかなと思ってるんですけど、うん、
あ、なるほどね。
僕はそれでやってます。寝る2時間ぐらい高めの温度でかけておいて、
うん、
起きる1時間ぐらい前からやっぱ同じくらいの温度で冷やし始めるっていうことで、
うん、あ、そうか。もう一回つけば別に切れるぐらいじゃなくて起きる前ぐらいにつければいいのか。
そうです、そうです、
はあ、いやでもうち入るタイマーないかも。
本当ですか。
うん、そういうのがあるといいなと思ったんですが、まあ、でも高めとかそのずっとつけっぱなしじゃなくて寝つけるぐらいまでの間つけるとかっていう、なんかうまくタイマーとかね活用していただいて、ね、
あとはあのちゃんと夏掛けとか薄い布団じゃなくて、
はい、
冷やすんであればしっかりとした布団に入るって、うん、要はあのやっぱりあまり冷やしすぎないっていうことですよね。
ああ、なるほどね。
まあ、ものすごい贅沢な話。
そうですね、
はい、これ節電がさ、ね、あの叫ばれる中何を言ってるんだって怒られそうではあるんですけれども、
うんうん、
あの体のことを考えた時にっていうお話なので、
うん、
どちらでも構わないんですけど、あまり冷やしすぎることはやっぱりあの体の不調を招きやすいので、
はい、
うん、ちょっとご用心いただいた方がいいかなっていうお話ですね。
まだちょっと暑い日が続くと思いますんで、うまく、気をつけながら、過ごしていただければという感じですが、前回の番組で人それぞれの話がありましたが、もしかしたら私は運動後すぐのご飯はさほど太らないのかもしれません、むしろ運動後に食べた次の日の方が体脂肪率が減ってる気がします。どうなんでしょうか。気のせいでしょうか。
っていうよりもあの体脂肪率自体を、
はい、
1日の決定した値だと思って考えないっていうのが、
あ、
うん、一番あの正しいと思います。あのそのぐらい推測に基づくものなので、
はい、
ちょっとした体の変動、極端な話本当に足の裏に汗をちょっとかいているとかでも、
うん、
大きく数値が変わったりするものなので、
はい、
体脂肪率に関しては以前から言っている通り、
うん、
結構同じコンディションで測っていて、
うん、
目安として見て、
うん、
ある程度の期間を置いた時にその差を見るっていうのが、うん、一番正しい見方ですね。体脂肪率で一喜一憂してしまうと、
うん、
本当にあのなかなか落ちてこなくなるので、
うんうん、
ちょっと目安で考えていただければっていうところなんでしょうかね。
ってすると運動後食べても太らないかもしれませんっていうのはもしかしたら違うかもしれませんということでもあるわけですよね。
あ、それが正直、
うん、
分かんないです。
あ、そうなんだ。
もう本当に人によるので、もしかしたら本当に猫好きさんがおっしゃってる通りの可能性も十分あるんですけれども、
はい、
ただそれを判定する目安が体脂肪だと、
うんうんうん、
その正確性がどうしても確かめきれないのでっていう意味ですね、はいはいはい、だから体質的にはもしかしたらそれはあるかもしれないですし、
うんうんうん、
その時の、ね、体調とか動いてる状況によって変わるっていうのも本当にあるので、
なるほど。
なんでもう測っていただくことはすごい大切なんですけれども、
はい、
あまり1回ごとの数字で定値として考えてしまうと、
うん、
ちょっと あまりにも気分の上がり下がりも激しくなっちゃうので、
はいはい、
目安として捉えていただければかなというところかなと、
はい。で、そのお食事ですが、都合上食べざるを得ない状況も多々ありますので、最近はあまり時間を気にせず食べていますということで、はい、今週の運動です、
はい、
これ大変です。大変なことになってます。いきます。朝プール、はい、網掛け4回、クロール、平泳ぎ、背泳ぎを 200m ずつぐらいを3回、夜プール3回、クロール30分、ウォーキング20分、プール前後どちらかにウォーキングを2回、もしくはムーバレックスを3回、仕事中の空き時間にムーバレックスをちょこちょこ、 SER 3回、自転車10キロ1回、レッグマジックをテレビ見ながらちょこちょこといった感じでした。
いいですか、息を大きく吸って、せーの、すごい。いや
ー、もう読むの大変だった感じですが、すごいです
ね、あの猫好きさんすごい動きましたね今回。
すごいです、
まあ、猫好きさん今回いくつかすごいんですけど、
うん、
まあ、動くのと同じぐらいすごいこととして、
はい、
猫好きさんはいつもお食事の写真をツイッターにだけ上げてくださってるって話を言ってたと思ったので、
うん
はい、
うん、
この前、
うん、
スイカの写真がアップされて
た。あ、見ました。お弁当でしょ。
いや、お弁当の前に。
あ、お弁当は見た。
あのですね、
うん、
スイカが、
はい、
丸いまま全剥きなんですよ。
球体の皮がないスイカ。
びっくりしました。
ええー。 いやそれがお弁当に入ってるのは見ましたけど、
はい、 そうですね、その後バラバラになってお弁当に入ってたんですけど、はい、それはちょっとあの結構衝撃を受けまして、
どうやって剥くんだろう、
それちょっと教わりたいなと思って、多分僕だけじゃなくてその後あの他にも皆さん反応されてたので、うん、結構気になってる方多いと思うんで、今度猫好きさんにお会いするときはみんなでスイカを持って集合っていうこと
でぴったり剥いてもらうの、
あれはショッキングでしたねっていうか、あの革命的な剥き方を見たっていう感じ
です、
ね、
まだ見れるのかな、後で探してみよう、はい、
と同じくらい今週はものすごい頑張りましたね、これ成果すごい期待します、
うん、はい、といった感じでした、自分は体脂肪率を落とさなきゃいけないのに未だに体重が下がると体脂肪率より嬉しいと感じてしまいます、女性は結構あるんじゃないかなと、でも水分が足りなくて減ったわけじゃないからこれもまたありですよね、
そうなんですよ、だからあの本当にあの皆さんの期待に沿わない話ばっかりして結構最近心苦しいんですけれども、はい、あの多分男女問わずなんですよ、だって僕お付き合いの長い人でもいまだに体脂肪の話をしますから、
はいはい、
もう本当にね刷り込まれている話なので、
うん、
どうしてもやっぱり体重が減ると嬉しいっていうので、
はい、
考えてしまうことは、
うん、
本当にあの仕方がないと思ってるので、うん、悪いっていう感じではないんですね、
はい、
ただあの本当に体のことが分かっていくと、
うん、
実はあの体重って見た目にそれほど影響がなくて、
うん、
体脂肪のあるないっていうことと筋肉のあるないっていうことで、
はい、
本当にあの見た目とか健康状態をものすごく大きく支配しているんだなっていうのを、
うん、
たくさん見てきているだけに、
はい、
あえて言うんですけれどもやっぱりあの体脂肪で考えましょう、いらないものが脂肪なので、
うん、
それを減らすことが体型の維持だったり健康状態を良くするっていうことにやっぱりかなり直結するので、
うん、
じゃないと逆に本当にあの体重っていうものが食べたものだったり、
うん、
その日抱えてる水分でも大きく変わってしまうし、極端な話、
はい、
髪の毛切った切らないとかでも変わりますからね、
ああそうですね、
なのであの体重ってあの文字通り体の重さなので、
うんうん、
体の全てのパーツの重さになってしまうので、
うん、
もちろん体重が減ることを喜んで良いんですけれども、
うん、
ぜひ体型を変えたりとかね、
うんうん、
あの人の自分の着たい服を着たりとかするためにも、
うん、
体脂肪っていうものも同じくらい意識を向けていただけると嬉しいなと、
うん、そうですね、なんかあの動すごくしっかり動けたなと思ってて体重が落ちたら喜んでもいいですかね、
あ、もちろんです、もちろんです、
うんうん、なんか動けてないのに減っててわって喜んじゃうと筋肉が減ってたのかもよみたいな怖いこともあるっていうことですもんね、
ありますね、だからどんなに体重が少なくても、うん、その痩せ方はちょっとって思うこともあったりするわけ、
うんうん、
できれば本当にあの体型を変えたいっていうところで皆さんにいろいろな話をさせていただいているつもりではいるので、
うん、
その一つの目安が体脂肪になるので、
はい、
体重と同じくらい意識をしていただけると、う
ん、はい、
痩せるための目安になっていくかなっていう感じですね、
はい、で、運動ができたのにだらけてしま、あ、運動ができる日だったのにっていうことだと思うんですが、できたのにだらけてしまってやらない日もありましたが今週はこんな感じですということでいただきました、は
い、いろいろ衝撃 を、ね、もたらしてくださった猫好きさんの成果発表は、
はい、いきます、
お願いします、
まずは体重です、先週ご紹介した体重が 73.3 キロでした、今週の体重じゃん 72.1 キロ、
1200グラムも減りました、おめでとうございます、
おめでとうございます、これは喜ぶね、
1200グラム減りました、 1.2
キロ減ったら喜ぶよね、しかもちゃんと動いて減ってるからね、
だからとてもねあの良い形で体に影響を及ぼしたんじゃないかなっていう感じですよね、
うん、そうですね、こうやって動けてる時に体重が減ったのはでも喜んでいいんじゃないでしょうかね、
はい、頑張りました、
おめでとうございます、
あのスイカを目の前で剥いてほしい、そして食べさせてほしい
はい、体脂肪です、前回ご紹介した体脂肪率が 38.0% でした、今週の体脂肪、はい、じゃん 38.0、
え、半助さんそれさっきの前の数字じゃないですか、
38.0、
綺麗に揃えました、
トントンということでございます。
お疲れ様です。
お疲れ様です。まあでもお疲れ様ですというかおめでとうございますかもね。キープできてるという点で言うと、
ね、まあ、あと大事なのはやっぱり体のね、うん、見た目っていう部分で、はい、サイズダウンができているかどうかっていうところを意識していきたいっていうことで、
はい、ウエストです。
はい、
前回ご紹介したウエストが 97.2cm でした。
はい、
今週のウエストじゃん 96.7、
0.5cm のサイズダウンです。
おめでとうございます。素晴らしい。
いやー、実は今回、うん、落ちた数字もさることながら、はい、猫好きさんが動くことによって、うん、体が変化したっていうことを非常に大きい意味があると思ってまして、はい、これが当然休む日があったり、
うん、
今日はちょっとね、まあみたいな日がありつつも、
はい、
こなせていくと、
うん、
多分順調に痩せていけると思うんです。
うんうん、
本当に自分の体を使ったことによって、
うん、
痩せて数字が出たっていうことは非常に喜ばしいことですし、
うん、
例えばだからこれが昨日今日動いた結果っていうことじゃないにしても、
はい、
やっぱりね、この前ご報告いただいてから今日までの間の変化っていうことで、
うん、
動かせたっていう事実はあるわけで、
はい、
非常にだから今回は、
うん、
素晴らしく頑張っていただいたかなと思うので、
はい、
本当に、うん、心の方からいろいろな意味で素晴らしいと思います。
素晴らしい。
向き方も含めて。
おめでとうございます。
しかも今日ね、収録日の時点で猫好きさんが結構ツイート上げてくださっていて、
はい、
本当に朝から動いてましたからね。
そうなんですね。
たくさんウォーキングもしたりプールも行かれたりとかで、
うん、
たくさん頑張ってらっしゃったので、で本当にこれが、
はい、
何でしょう。例えば今これやっても変わらないかなと思うことだったりとか、
はい、
本当に変わってるのかなと思うようなことで動いていっても、
うん、
必ずそれは誰しもの体を作ることにつながっているんですね。
はい、
なんで何もしないということは、
うん、
体に何もしないっていう成果をつけているっていうことにもなるので、
うんうんうんうん、
だからケーキを食べるっていうことは痩せることに対してケーキを食べるっていう成果をつけているっていうことにもなるのでやっていることには必ず
意
味があるし、体は応えていくので、
はい、
ぜひ続けていっていただいて、
はい、
次の成果を心より楽しみにしてお待ちしております。
お待ちしております。ありがとうございました。
素晴らしい。
素晴らしい。おめでとうございます。お疲れ様でした。
ということで今週のハイライトですよね、これ。ハイライト言わないのかな。
もう前半から何回も言っちゃってたからパスするわけにはいかなそうですね。はい、
はい、
私の成果発表です。
お願いします。
先週の収録で大失敗をしておりまして、
はい、
すっかり忘れておりました宣言。すっかり忘れておりました、はい、番組中でしておりませんでした。すいません。
すごいですね。動いた後に宣言するって新しいスタイルですね。
まあ、前回の収録から、猫好きさんのメールにもありましたが9日間ありました。で、
はい、
まあ、そのうち今回ですね、お仕事で札幌に出張に行くとか、
かっこいい、ビジネスマンっぽい
ぽいですよね。ちょっとビジネスマンっぽくそんなこともしたりして、まあ、その他動けない日が明らかに分かっていたので4日の宣言をするつもりだったんですが、もう後からなったのでもうどうしようもないんですが、
すごい、後から宣言するっていうのは斬新なスタイルです。
失敗したなと思っております。で、運動です。だからこれ、はい、後出しじゃんけんは良くなかったね。やっぱり言わなければよかったかな。ムーバレックスが2回、
はい、
自転車が70分が1回、
はい、
120分が1回、
はい、ということで4回動いたっていう。
あ、ダメだねこれね、後出しじゃんけんだよね。まあ、ただね、ちょっとムーバレックスもう2回ぐらいできたのにちょいちょっとしんどいなってちょっとサボってしまいました。
はいはい、まあでもね、一応宣言通り4回やった。
まあ宣言してないからね、宣言通りという言い方は間違いない気もしますけど、まあちょっと前半その札幌のね出張の前後ちょっとバタバタしてしまって、はい、って一日はもうねやろうと思っていたのが作業がちょっと急に増えちゃったりとかでもうダメだなってなったんですが、一、はい、日はサボりです。
まあまあまあありますからね、
うん、もう
それは
ちょっと予定通りには行ったんですが、
あ、まあ、一応宣言通り動けてるからいいんじゃないですか。
いいっすか。まあそうなんでした。ちょっと2日はちょっと、うん、できたのになっていうちょっと後悔はありますけど、
はい、
そんな感じで行ってまいりました。
まあ、宣言通り動いてますからね。宣言通り行ってるっていうことはこれ減ってるっていうことっていいんですもんね。
行きましょうか。
はい、お願いします。
体重です。
どんだけ減っちゃってんのかなこれ。
前回ご紹介した体重が 74.3 キロでした。
はい、
今回の体重、
さあ大きな声で
じゃん 74.5。
関西で聞いてくださってる方申し訳ありません、増えとるやないかい。はい、一応すみません、エセ関西弁使うと関西の方怒られそうなんで一応最初に断ってから。
はい、
はい、
プラス 0.2 キロでした。
まあでもね、体重はね、さっきから言っている通りね、一つの目安になるわけで、
はい、
大事なのはね、本当にあのサイズがどのぐらい変わってるかっていうところ、はい、とかね、体脂肪をどのぐらい減らせているかっていうところですもんね。
お疲れ様でした。体脂肪です。
はい、
前回ご紹介した体脂肪率が 18.3% でした。
はい、
今週の体脂肪んじゃん 18.1。
おお、0.2% の減量です、
はい、
まあ、のすごい際どい感じですけど、まあおめでとうございます。
力づく言った割にはちょび、
まあまあまあ
ですが、ね、
一応減らしてきたっていうところで、はい、ちゃんと宣言した通りっていうことです、
はい、
でまあ ね、なんと言っても半助さんはサイズが変わるっていうことが一番大事ですから。
ウエストです。
はい、
前回ご紹介したウエストが 86.5 センチでした。
はい、
今週のウエストじゃん 86.5。
それさっき言った
今週のウエスト、
はい、
じゃん 86.5。
もしこの場に哲夫さんがいたらこう言われると思うんで、僕今日はちょっと哲夫さんの代わりに言います、
はいはい、
減らないんなら増やせということですよね。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さあ、そしてあの宣言通り4回、
はい、
宣言してないんですけどね、はい、動いた半助さんが、
はい、
なぜ、
はい、
今回、
はい、
数値に反映されてないのかというあのね、ここからのテーマになるわけですよね。
まだ陰の方ですが、
はい、
ですね、まずその札幌の前にですね、まあ、量的にはそうでもないんですけど、ちょっと油物が続きました、
はい、
フライ天ぷらで、はいはい、半分天ぷらみたいな、ちょっと立て続けに3食油物になってしまった日があります、
はい、
で夜遅くに食べるのは今回は1回とかぐらい気をつけて早めに食べれるようにできました。
はい、まあ3食天ぷらってそれもまたすごいんですけどね。
うん、フライとね、
はい、まあまあまあ、そこはあの書いてとりあえず目をつむります。多分札幌の方がもっとだと思うのでは
い、もう冒頭から言ってたので、行きます、札幌行ってまいりました。
はい、どうですか、気候とかって札幌は。
やっぱ涼しかったですね。
あ、じゃあ過ごしやすいっていう感じな
ん
ですね、
うん、やっぱり全然違うわと思って、着いた時はそんなに風はなかったんですけど、
はい、
そこからまあ朝の午前中に札幌に入りしまして、
はい、
でそこからちょっと移動とかして外に出た時に 結構いい風が出てたんですよ。で外でちょっと話をしている時があったんですが、10分ぐらいかな、下だんだん寒くなってくるぐらい、ポロシャツに薄手のジャケット着ていってたんですが、ジャケットなかったら寒いなと思いましたね。こんな違うんだと思って、まあ、帰ってきた時はもうなんかすごい蒸し暑かったぐらいだったんで、やっぱり全然違います。よかったです、札幌住みてーとか思いました。
まあ、それだけ快適だと、
うん、
がぜん食欲湧きます
よ。いやー、なんかね、やっぱりね、北海道食べるもんみんな美味しかったですね。
あ、やっぱりそうなんですね。でもこれで今ね、あの自動的にものすごく食べましたよっていう宣言が一回入ってます、うん、
いやー、なんかね、何食べても美味しかった感じですよ。で
そんなにいろいろ食べれたんですか？
あーとね、
なんか食べる機会に恵まれたんですか、うん、っていう意味なんですけど、
お仕事、まあとね、今回行ったお仕事が食べ物関係絡みのお仕事だったんです。なので通常それが食べ物関係じゃないお仕事だとしたら、2食ぐらい抜いてる羽目になってた感じに、タイトはタイトでした。
はいはい、お仕事自体のスケジュールは割と厳しめだったけれども、
だったんですが、
はい、
まあ食べ物関係ということで、
はい、
まずはついて、ちょっと軽くそのお客さんのとこ行く前に、打ち合わせがてら、その中、はい、仲介をしてくれた友人にとちょっと打ち合わせしながら軽くお食事をしまして、
はい、
なぜか花丸うどん、
味噌ラーメンとかだったら僕今まだうなずけたんですけど、
花丸うどんでわかめうどん食べました。
はい、すみません、ちょっと思わず笑いが漏れちゃいましたけど
北海道行って花丸かよみたいな。
まあ花丸うどんってほら、あの小中大とかね、あの玉の数があるじゃないですか。
はいはいはい、
あれはどんな感じだったん
です？いや普通です。
いや違いますよ、あの
普通、
半助さんがどのサイズを食べたかが僕は知りたかった。
いや俺何も
基準じゃなくて、
うん、何も指定してなかったので、何になるの？中になるの？
あ、じゃあ普通のサイズなんですかね、
うん、普通のサイズの、ただわかめはトッピングした感じです、
はいはい、
で食べまして、
はい、
で、お仕事入ったんですが、その日はそのまま、そう、そこの現場入って、その食べ物関係、まあ、ケーキとかパンとかの商品撮影だったんです。
あ、なんだ、僕食べ物関係っていうから、
うん、
あれさ、中村雄二さんとかがいて、
うん、
予選とかをやってるのかと思ったんですけど、
な、え、な、え、いや、ついていけないね。中村雄二ってあのパントマイムの中村雄二。
そうです、そうです、
はいはいはい、
あれですよね、10人ぐらいいて、
うん、
ゼッケンを、ね、胸のところにつけて、うん、横一列に並んで
やっとわかった。
っていうか、あの某テレビ東京とかで割とあの最近はちょっとご無沙汰ですけど、またあの大食い選手権とかっていうこと
で、ね、出場しに仕事で行ったみたいな。
はい、
いや違う違う違う違う、違います違います、
あっじゃないんですね。
でそれであったらそれはそれでちょっと嬉しかったりもするんですが、
だからとうとう食べることを仕事にしたんだと思って
したいですねそれね、
食べ物関係の仕事って言ってるんで、あ、食べることもとうとう仕事にするんだと思って聞いてたんですけど、うん、そうではなかったってことですね、はい、
まあパンとかケーキとか洋菓子系のお店の商品撮影に行ってまいりました。
洋菓子系の写真撮影、
うん、はい、
なるほど、はい、
行きまして、1日目行って、1日目はパッケージのまま撮ってたんですね、前半で。お昼もだいぶ過ぎてた頃にそこの社長さんが、まあ、よかったら食べてって言って持ってきていただいたのがサンドイッチ。
はい、
サンドイッチ2つ。
サンドイッチ2つっていうのは、あのコンビニエンスストアとかで売っているワンパックあるじゃないですか、
三角のワンパックが1つと、
はい、
あとなんて言うんでしょう、ちっちゃいトーストを半分に割ったような形のサンドイッチってあるじゃないですか。
ありますね、ありますね。
あれがワンペア、レタス、トマト、ハムかな、
はい、
と、チキンカツ、卵、レタスだったかなの三角のやつ、
なるほど、
をいただきまして、
はい、
で、日が暮れ始めた頃、
はい、
パッケージに入ってたやつをちゃんと中身も取ろうということになりまして、はい、バウンドケーキちっちゃい、どれぐらいだったらいい
の？パウンドケーキじゃなくてですか？
パウンドケーキっていうんですか？バウンドケーキじゃないの？パウンドケーキなの？
おそらくパウンドケーキだと思う。バウンドケーキってなんかものすごい跳ねるケーキ。
パウンド、じゃあパウンドケーキです。
ボヨーンっていう感じなんです
けど。ね、大きさそんなに大きくないんですけど、
はい、
お茶のティーパックぐらいの大きさかなぐらいの、
はい、
小さめのやつが、個別包装されているやつなの で、はい、5種類あって、
味が5種類あるんですね、
はい、で外側のパッケージのに入った状態、個別包装の袋に入った状態で取っていたんですが、やっぱり中身がちょっと分かりづらいから出して取ろうっていうことになりまして、
はい、
出しまして取りました。
取りました、5種類取りました。
取りました、
はい、それぞれを包装された状態と、うん、そのケーキ自体を5種類取りました。
取りました。で、もうそれはお店にもう戻せないじゃないですか。
まあそうですよね、撮影用でね、ちょっと時間も経っちゃいましたしね、光が当たったりとかっていうのもあります
ので、なのでとりあえずそこに置いとくわけにもいかず、
そうですね、
しまいました、お腹に。
ああ、はいはいはいはい、半助さんのあれですよね、お腹で引き出し状になってるから、うんうん、2段目と3段目に2個3個とかで入れたっていう感じです。
うん、あのその一緒に行った友人もあれしたので、私3友人2、
はい、あれですね、スタッフが美味しくいただきましたっていう状態ですね。
です、はい、美味しかったです、それがまた、はい、はい、
まあでもね、ケーキもね3つ、
うん、
まあまあまあまあ、
で、その後、あ、その日はその洋菓焼き菓子系だけだったのかな、そのバーパウンドケーキと、あとね、見た目シュークリームみたいな形の、ナボナって分かります？
僕は分かりますけど、聞いてくださってる方がもしかしたら分からないかもしれないです。あの、
なんて言ったらいいんでしょうね、あのナボナ、王選手が、ね、
ね、今だとソフトバンク会長ですかね、あの選手だった頃に
宣伝
した、ナボナっていう洋菓子、ね、はい、読売巨人軍で、
うん、
4番を打ってらっしゃった頃に、はい、ナボナはお菓子のホームラン王です、ご自身のホームラン王になぞらえたコマーシャルをやってらっしゃった、
はい、
お菓子でナボナっていうのがあるので、はい、詳しくはあの Google 先生に聞いていただくことにして、はい、ナボナというお菓子がありますと、
はい、それに似た感じの、あれはちょっとどら焼きっぽい形なんですが、もっとまん丸感じ で、
はい、
でもうちょっとサクサクした感じのお菓子が3種類ありまして、
はいはい、
それもやっぱり袋と開けて中を取って、開けてしまったものはやっぱりお店には戻せないということで、
はい、
やっぱりほら紹介するにも味を知ってないといけませんので、
別に撮影する人はあんまり知らなかったと思うんですけど、なんかライターだったらまだそれは分かるんですけど、もう取った後だから味とか知らなくても大丈夫ですけれども、うん、
いただきました、
はい、
美味しかったです。これがまた、
それはいくつ食べたんですか？
これは2個、
はい、で今のところ 3+2 で5個食べてますね、はい、
いただきました、はい、その後、その日はですね帰りまして、まあお疲れさんと、まあ、軽くご飯でも、でその日花丸うどん食べてしまいましたので、
はい、
やっぱり札幌来たのにラーメン食わなきゃっていうことで、札幌なんですが函館ラーメンをいただきました。
すみません、ちなみに函館ラーメンって、
はい、
札幌ラーメンとどう違うのか、うん、多分僕分からないんで、
はい、
簡単に教えてもらっていいですか？
函館は、ホタテが取れるんですかね、
まあ、そうですね、海鮮というかね、ホタテ、
うん、の出汁の塩ラーメンでした。
はいはいはい、
貝の出汁が効いてて美味しいんですよ。すごいね、こっちだとこれ豚骨系とかが多いじゃないですか、つけ麺だったり ね、
まあ、
ね、
はい、
なんですが、もうさっぱりでしっかりその貝の出汁が出てて美味しかったんですよ。これがまた、
まあ、あんまり多分そこで美味しそうに話すとラジオの時にもう一回多分話しますなので多分半助さんが ネタがなくなっちゃうんで、はい、とりあえずあの美味しい函館ラーメンを食べたっていうところ
だけ
で大丈夫です。詳しくはあの週刊ラジオという
お聞きください。
はい、ポッドキャストをお聞きくださいということですね。
で、
は
い、函館ラーメンをいただきまして、まあ、ホテルに帰り、はい、その日は終了ということで、翌日です。朝起きて、はい、結構お土産とかもいただいてたんですが、
はい、
あのよかったら食べてって言って菓子パンとかね、いろんなもんを出してもらったんですけど、さすがにそこは食べれず、はい、そのままもらったまんまもう一度その現場に戻りまして、
はい、
着いてから、コーヒーと、メロンパンを一ついただきました。
はい、
で、撮影を始めてたわけですが、はい、2日目はケーキを何種類撮ったんだっけな、そんなには撮ってないんですけど5種類ぐらい撮影をいたしまして、
はい、
これはなんか戻すとか戻さないとかいう話もあったんですが、
まあね、ケーキはね個包装今度されてないでしょうからね、うん、そのいわゆるね生クリームでデコレーションされたケーキってことですもんね。
そうなんですよ。で、はい、あの銀紙が下に引かれていて、で、はい、周りは透明のフィルムが貼られたりするじゃないですか。
はい、
まあ、それをやっぱり剥がさないといけなかったりとかしたので、
ああなるほど、
う
ん、
まあ、これはもういただきますコースですねということになりまして、
はい、
まずいただいたのがルージュ、なんかいちごムース系な感じのケーキを一ついただきました。
はい、
で、次に取ったのがいちごのショートケーキ、あ、じゃないや、いちごのショートケーキが先だ。いちごのショートケーキを取りていただいて、次、はい、いちごの代わりにミックスフルーツみたいなのが乗ったやつを取りまして、
はい、
それは、もう一人の人間が食べまして、
はい、
次にそのルージュ、
はい、
ムース系みたいなやつ、これがめちゃくちゃ美味しかったんですけど、これを食べまして、
はい、
で次にロールケーキっぽいケーキ、これはまあもう一人のやつが食べるということで僕の担当から一回外れました。
はい、
でその後にあれなんだっけな、もう一つなんかあって、でそれも放流だったんですが、結局ロール、あ、プリンだ、もう一つプリンがありました。
はい、
で、プリンに苦戦したんですが、
ちょっと待ってください、プリンに苦戦したっていうのはどういう意味ですか？
あ、撮影がね、あのあガラス瓶だったので、
そういうことですね、
映り込みとかがあってちょっと苦戦したんですけど、
僕はスプーンがなくてどうやって食べたんだとかそういう話かなと思って撮影に苦労したってことですね。
そうです、そうです、
はい、
で撮影に苦労していて、そのそのロールケーキを食べるはずだった友人がもう食べれないやと、
まあ普通ですよね、
うん、
はい、
で終わった後にロールケーキとプリンが残りまして、はい、いただきました。美味しかったです。はい、
はい、まあね、それはさぞや美味しかったことだろうと思うんですが、
はい、
その結果、
はい、
変わらないという体たらこう招いたというまあまあまあ、で、半助さんがすごいのは、
はい、
ちゃんとケーキをそのツイッターでね、それぞれ上げてらっしゃったじゃないですか。
はいはい、
で、もうそんなことをしたら 100% もう絶対に突っ込まれるのにもかかわらず、
うん、
分かっていて、
うん、
思いっきり写真をアップして、うん、そしてモーモーさんたちに突っ込まれ、
うん、
かつね、他のリスナーの方にね、たまこさんとかも含めて、ね、うん、先ほどケーキ攻撃っておっしゃってましたけれども、はい、皆さんに写真を見せ、
うん、
かつ、
うん、
ね、収録の時に突っ込まれないかどうか心配ですっていう話をされていましたけれども、
ご心配されてました、
まあ、突っ込まれるに決まっているのと、
はい、
あと、うん、なんでしょう、僕そこを突っ込まなかったら、
うん、
絶対痩せれない状況になるわけじゃないですか、
うんうん、
なので本当に僕は別に半助さんを責めたいわけでも突っ込みたいわけでもないんですけれども、うん、まあ、突っ込まざるを得ないので、
うん、
本当にこれね、4回運動した分と、
うん、
まあ、ケーキがトントンだったっていう計算がこれで半助さんの中に基準ができたじゃないですか。
いや、
まあ、9個なんですけどね、前の人合わせると、
うん、
なので、
うん、
さすがにあのもちろんお仕事なのも分かっているんですけれども、
はい、
痩せようと思っている人の食べっぷりではないで、でね、あのこれを多分あのそれを見ていて、はい、うん、すごくあの半助さんが羨ましいっていう反応もたくさんあったのも僕も見て知っているんですけれども、
はいはい、
あのそれを羨ましがっている方もダメです。あの半助さんが、
うん、
羨ましいでしょって思っちゃうので、
うんうんうん、
そうすると痩せないわけじゃないですか、どんどんどんどん、
うんう
ん、なのでそれはよろしくないので、
うん、
あえて今日は厳しく突っ込んでおくと、
うん、
兵器と後出し宣言がトントンになってしまっているので、
うん、
非常に頑張った分がチャラになっちゃうのはもったいないじゃないですかっていうところは、
そうですね、
うん、あるんですよ。それがあの、うん、一番あの今回、
うん、
最も残念だなと思って、
うん、
腹が立っているっていうよりも、
うん、
もったいないっていう
もったいない、確かに、
あ、同じ人間が同じ仕事に行ってるのに、うん、なぜ今日食べられないっていう人とじゃあ俺食べちゃうっていうのかっていうこの差っていう
そうですね、まあまあまあまあ、あれはそんなに食べるもんじゃないですよ、
うん、っていうかそれだけ食べておいた人が何を
まあなんかすごくいい社長さんでね、なんかも残すのはもったいなかったりとかいうのもあったんで、まあ自由、状況がそうじゃなかったらさすがに僕もあんなにはしませんけど
でもあの明らかに食べ過ぎですよ、
うん、食べ過ぎですね。
女性が特にそれを見て羨ましいと思うのは分かりますしね、うん、美味しそうな写真だったんで分かっていたんですけれども、
うん、
あの食べ過ぎです
食べ過ぎですね、
はい、なのであえて分かっているんですけども突っ込みますけれども、これで僕が突っ込まないと、
うん、
あ、なんか次も、
うん、
じゃあトントンだからもうちょっと食べれるなって計算しちゃうじゃないですかあのそうしてもらうわけにいかないので、
はい、
で今回は冒頭ずっとこの下りに関してあの話をどんどんと進めてきたっていうことなんですよね、うん、
はい、まあ、うん、そうですよね。
どうぞ、あのでもやっちゃうんですよみんな、あの今日は動いたから食べてもいいだろうとか、
うん、僕逆ですもんね、
食べた動こうとかは思うんですけど、それこそさっき言ったみたいに基準点がわからないっていうことと、
うん、はい、
動いた分食べていたら、
うん、
あのどんなにうまくいってもトントンなわけじゃないですか、
うん、いやあのね、その暴食した自覚があったので、でもこれどんだけ動いたらチャラになるのってやっぱ全然分かんなかったし、
だってケーキ1個って単純に400キロから下のカロリーってほとんどないですよね。
いや、そうでしょうね。
っていうことは、
うん、
あの2日間で9個とか食べていたら、
うん、
あのケーキだけで1日賄えちゃうぐらいのエネルギーは入ってるんですよ、
うんうんうん、
1日っていうか、あのだから2日間ケーキだけで動けるっていうぐらいエネルギーは入ってるわけじゃないですか、
うん、
って考えると、うん、やっぱり使い切らないですよね。でそこに函館ラーメンも入ってるじゃないですか。
そうですね、2日目は醤油ラーメンも食べちゃいましたしね。
そう、あのなので、
うん、
なぜあの塩のラーメン、
うん、
醤油のラーメンを食べて、
はい、
札幌に行った人が、
うん、
味噌ラーメンを食べてないのか
そこですか、
ま、これもとてもあのなぜご当地で、
はい、
あの名物なものを食べてこられなかったのかっていうのは、
はい、
詳しくはあのこれ週刊ラジオの方で、
はい、
まあ、こうさんにいろいろと聞いていただくことにして、
謎が解けると思いますので、そちらも聞きください。
そうですね、あの詳しくはあの、ね、ラーメンのお話は週刊ラジオに譲らさせていただいて、
はい、
でも本当にねあの、うん、それだけやっぱり食べてしまっていることで、
うん、
一応今回トントンだったりしているわけじゃないですか、
はい、
そうすると、
うん、
ハンスケさんが頑張った分と、
うん、
まあね、北海道を荒らしてきた分が
話した、はい
はい、まあ、同じくらいっていう風になっていると、
うん、
一つ考え方としては、
うん、
あれだけいろいろと普通だったらありえない食べ方をしているのに、
うん、
そんなに大きく増えずに済んだって考えることもできるんですよね。
あ、そう考えちゃってたかも、
うん、でも、
うん、
やってようと思って減っていて初めて、
うん、
意味があることなわけじゃないんです。
トントンじゃいけないですもんね。
そうなんです。でもね、うん、よくやっぱり長く痩せようと思って頑張ってる方は陥りやすいんですけど、
うん、
これだけ食べて、
うん、
増えてなかったから良しとしようっていう考え方は、
はい、
あの本当に悲しいことに、
う
絶対に痩せていかないので、
うん、
減らしていくっていうことで初めて変わるわけじゃないですか、
はいはい、
だからあの増えてなかったって喜ぶのは危険だっていうことを、
はい、
ちょっとやっぱりあの思い出していただいて、
そうですね、なんか
こう、うん、日々過ごしていただかないと多分、
うん、
あのそれがかえってだんだんだんだん増えることにつながっていくんですよ。
あ、そういう機会が増えちゃう、
はい、あと、うん、もうこのぐらい食べてこの前大丈夫だったから今回も大丈夫とかだんだんだんだん思い始めるんですね。
あ、そうかもしれない
で、うん、自分に都合のいい解釈をどんどんしていくので、
うんうん、
そのことででどうして痩せないんだろうとかいう話になるんですよ。でもちゃんとやっぱりそうやって理由はあるわけじゃないですか、
うんうん、
なのであの半助さんの体にもちゃんとあのケーキだったり、
うん、
あの醤油ラーメン、
うん、
函館ラーメン、
うん、
花丸うどん、
うん、
乗っかってるんですよ。
そうですね。そ
して動いた成果も乗っかっていて今回は辛うじてバランスが取れているので、
うん、
減らすっていうところまで行きたいじゃないですか。
そうですね。
であの食べるっていうこと自体が悪いのではなくて、
うん、
やっぱりあのそこで減らすっていうところに行くために、
うん、
食べる量を考えなくてはいけないということを、
うんうん、
ちょっとやっぱりありますよね。それこそ以前言っていたように、う
ん、
好きなように食べるっていうことは決して痩せることにはならないので、
うん、
そこはちょっとやっぱり考えなくてはいけないと、
はい、
ね、あの状況としては分かっているので、
うん、
本当にねいい店主さんで、
うん、
食べてくださいって言われたらそれを無下に断るっていうこともねなかなかお仕事だと当然できないじゃないですか、
うん、
ただなぜ半助さん以外の人もいるのに、
うん、
シェアっていうことではなく一方的に一人だけが食べるいるのかっていうのは、
はい、
やっぱりおかしい
おかしいですね。
これは明らかにバランスがおかしいですよね。
半々じゃないしね。
だって旗で見ている人も、
はい、
なんであの人ばっかり食べてるのってなるぐらいにバランスが崩れてるじゃないですか、
うんうんうん、
なのであの例えばそういう時はじゃあせっかくだから全部の味を見ようよって言って、
うん、
半分ずつを食べていくとかいうのはあのそれはあの、ね、お仕事の上でもちゃんと両方のケーキの味も知っておきたいみたいなことも言えるわけで。
そうだね、食べてないのもあるんですもんね。
そうですよ。で後で食べたかったなじゃなくその場でシェアして食べれば全部クリアになったわけですし、半助さんだけが、
はい、
あのケーキを全部ね美味しくいただく必要もなかったわけじゃないですか、
うんうん
うん、まあ、あのそれ以前に、
うん、
ケーキバイキングに行ったのかっていうぐらい、
うん、
ケーキを胃袋に入れてきたっていう行動に、
うん、
まず驚くっていうのがあった
まさしくそんな状態でしたからね。
ホッキングですら、
はい、
ちょっとサイズってちっちゃいじゃないですか。
はいはいはいはい、
あの普通に1個のケーキのサイズのものを召し上がってきたってことですもんね。
そうですね。
しこたま、
はい、しこたまいただきました。
なんもう本当にね聞いてくださってる方で女性の皆さんも、
うん、
美味しそうって言われたりとかね、たまこさんもそれこそメールでね、
うん、
ケーキ攻撃お話をしてくださってたんですけれども、
うん、
あれは良い子は真似してはいけないんです
。良い子はね、
あの本当にあの気をつけてくださいね、うん、皆さんね、
うん、
半助さんもあのぐらい食べてるから自分も今日はこのぐらい食べちゃって良いかなっていうのは、
うん、
あの同じ胃袋のサイズで物を考えない方が良いと思います、
うん、その悪い例ですので、
悪い例っていうよりも、うん、特殊な例っていう
特殊
特殊ですから、ね、あの皆さん半助さんと同じ胃袋を持って考えてはいけないですからね。あのたくさんツイッターで写真が上がったのも半助さん全部胃袋に収めてますから、
うん、
あの普通だと、
はい、
で胸焼けをしたりとかするんですよ、男性だと特に。
あ、そのもう一人はそう言ってました。
なのでそれが普通の方の反応なので、
うん、
あの半助さんがいい悪いの以前に、
うん、
特殊なのでは
い、
X メンなんですよ。
おいしく最後までいただいちゃいましたけど、美味しかったっていうのは
ゲットしたら、
うん、
で暴れ胃袋っていう二つながって
まあまあでもあれですね、程よくやっぱなんかこう頑張った時に一つぐらいっていう程度にしておいた方がいいです、
はい、なのであの半助さんの今週を含めると、うん、あの札幌では味噌ラーメンは食べなかったけれどもケーキがものすごく美味しかったと
その通りです。
でも本当にあの皆さん絶対真似しないでください、
うん、
あとあの本当にトントンだと、
うん、
痩せません、悲しいことに、
うん、いやその確かにその意識がよくあれですね、出ちゃってましたね。その前もねちょっと食べてでも動いて、まあ、なんとかこれぐらいでみたいな、ちょっと正直ここ何回かそういう意識があったので、
うん、でも半助さんだけじゃなくて多分あの、うん、長く痩せようと思って取り組まれてる方は絶対そこの気持ちに入ってしまうことはあるんですよ、
うん、
だからちょっといい機会なので、
うん、
振り返ってみて、
うん、
あの好きなように食べるっていうことは、
うん、
痩せることにはつながらない、少なくとも、
うん、
痩せないっていうことが証明されているっていう、うん、太らなかったから一家ではない
ですね。
減らすために、
うん、
努力をしている時間っていうのも使ってるので、
うん、
そこをねあの無にすることはやっぱりもったいないので、
もったいないですね、
ましょうというか多分あの同じくらいのことはできないと思うので、
うん、
そんな心配はしてないんですよ。に関しては
そう、いや皆さん気をつけてくださいね。
ね、あの食べた人が言っているっていうこの辛くです、はい、そう僕が言うならともかく食べた本人が皆さん気をつけてくださいねっていう
お前が言うなと、
お前は札幌で味噌ラーメン食べてこいって絶対言われると思う
そっちそっち、
そこはあのどうしてもあのなのでね、また半助さん、
うん、
ね今回またお仕事でいろいろとこに行かれるっていう話なので、
うん、
ね、ご当地のものをちゃんと召し上がって、
うん、
ちゃんとあのご当地のあこれが根付いてる味なんだっていうところは、
はい、
せっかく行ったので、
はい、
あの楽しまれてきて、
はい、
痩せてきて、まあ、次回の成果発表を、
はい、
もう本当にね、大きな拍手とロンドンオリンピックで伊調馨選手が、ね、メダルを取った時のような涙を流せると
すごかったですね、
はいはい、素晴らしいですからね、うん、ああいう感動の涙を流させていただきたいです、
うん、頑張りますということで、次回の収録まで、7日間あります。
はい、
で
何か動いていただきましょう。
ですね、3日間は、東北の方にちょっとまた行ってこようかなと思っておりますので、
お当地のものを召し上がっていただいて、
残りは予備なしで4日間頑張ります。
じゃあこちらにいるうちは毎日動くと。
そうですね、
はい、
じゃあ頑張ります。ぜひ
本当に来週は数字を出していただいて、
ちょっとも
しウエストが減っていなかったら、
はい、
若干3ミリずつぐらいで構わないんで、
うん、
両脇の皮膚をちょっと削っていただいたりとか、
痛い
かあの思いっきり1週間コルセットで体を締め付けていただくとか、あの手段はあまり問わないので
そんな方法もありなんですか。
そうですね、計測するっていうことにおいての数字の虚偽の報告は抜きで、
はい、
あの身を削るっていうのは文字通りであろうが、
うん、
に、ね、匹敵する努力をされるっていうのだろう、どちらでも構わないです。
怖い
そのぐらい一回でもね、あの本当に減らしてしまいましょう。そうじゃないとね、うん、一進一退の攻防を繰り広げていくと、
うん、
やっぱりあのだんだんだんだん一家な痩せなくてっていう気持ちが芽生えてきちゃうので、
ああそうかもしれない、意識が
落とすっていうことにやっぱりね、
うん、
と目標を据えていただいて、
はい、
そのためにはもう本当にあのね血を流す努力をするんだって言ってちょっとペリペリってこう吐いていただ
くそんな血の流し方、
文字通りっていう感じで、ね、まあでもいずれにしても一回ね、うん、ちょっと数字をこれ出していくっていうことで、
そうですね、
努力ちゃんとね自分の体に積みましょうという、
はいはい、分かりました、
期待してます、
頑張ります。
来週は多分哲夫さんも帰ってきてくださると思うの で、
そうです、ね、
今ちょっとねお忙しいですけれども、
うん、
これちょっとね晴れてまた全員で成果報告を、
はい、
できて聞けて突っ込んでっていうところ
はい、ということでお届けしましたみんなのダイエット、お送りいたしましたのは半助と
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。